ルチョイス775公開生放送スペシャル若者編。こんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティの立松菊江です。この時間は七子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを東舞鶴ショッピングセンターラポールからお送りいたします。さて9月25日ということで9月最終の土曜日となりましたけれども、日中は暑いですけれども朝晩は涼しくてもうすっかり秋ですよね。秋の夜長と言いますけれども、9月に入ってとっても夜の時間が長い感じがしておりまして、こう寝る前に音楽を聴いたりとかですね、読書をしたりと充実した日々を送っておりますが、皆さんは秋の夜中におすすめのお過ごし方は何かありますか？で今日はですね、そんな秋の夜長、そしておうち時間、長いおうち時間にですね、ついつい見てしまう動画、その動画の関係したですね、素敵なゲストをお迎えしておりますので後ほどご紹介いたします。さて9月25日土曜日、七子ウィークエンドプラスをですね、クールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。さてクールチョイスとは、日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。 FM 舞鶴もクールチョイスに賛同しています。それでは早速ですが、今日のクールチョイスゲストをご紹介いたしましょう。日生高等学校のクラブ日生 VPG の皆さんです。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。はい、日生 VPG というクラブはですね、学校と地域舞鶴の魅力を発信することで地域とつながりながら自分たちも表現力、発信力をつけていくことを目標にしています。その方法として YouTube などのメディアを主に活用しています。おかげさまで第1回 YouTube 甲子園で銀賞、第2回では銅賞を取ることができました。今後もたくさんの方に日生高校と地域舞鶴を知ってもらえるような活動をしていきたいと思います。ということで、素敵な活動をされている日生 VPG の皆さんです。それでは今日は、この日生 VPG から1年生の江川隼人さん、そして谷口雄生さん、松本正俊さん、そして2年生の吉良和真さんに、今日はオンラインでご登場していただきます。そして、先生の高橋先生もご一緒です。よろしくお願いします。それではですね、まずここで早速日生高等学校の日生 VPG の皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。それでは、まずじゃあ2年生の吉良和真さんからお願いできますか。
はい、2年生、吉良和真と言います。去年から、活動していて、友達の誘いがあって今 VPG で楽しく活動させていただいております。
はい、ありがとうございます。続きまして1年生の江川隼人さん、お願いします。
はい、江川です。よろしくお願いします。今年の4月から、部活に参加をし、頑張っています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。続きまして1年生の谷口雄生さん、お願いします。
はい、1年の谷口雄生です。YouTube では谷ちゃんとして活動しています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして最後に1年生の松本正俊さん、お願いします。
はい、松本正俊です。4月からそのクラブに入って、その編集とかそういうのが好きなので入って今活動しています。
はい、ありがとうございます、ね、編集とかが好きということでもうぴったりですね。それではですね、ニセ高校高等学校の皆さんは FM 舞鶴ではにはですね、何回かご出演をされていると思いますが、今回初めて出られる方はいらっしゃいますか。 皆さん何回か出られてるということですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちなみにですね、このニッセ VPG という VPG というのの略は、あの大元のこのなんて言うんでしょう、英語はなんて言うんですか、キラさんどうですか。
ビジュアルプロダクショングループの略で、うん、頭文字を取って VPG という形のグループというか名前にしようっていうので、こういった名前で活動させていただいております。
かっこいいですね。なんかね、ビジュアルプロダクショングループの略で VPG ということですね。
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます。それではですね、今日は二世高等学校の皆さんと一緒に七区ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。それではよろしくお願いいたします。そして今日クールチョイスのテーマは省エネ電力の利用促進です。リスナーの皆さんと一緒に地球温暖化について勉強していきたいと思います。ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを、今日はショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM マイズルサテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。本日のクールチョイスゲストは日生高等学校の皆さんです。今日はオンラインでご出演です。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、日生 VPG ということで、こちらはですね、ビジュアルプロダクショングループの略ということでね、かっこいい名前のクラブに、所属されていますが、この日生 VPG という、ね、あのクラブはどんな活動を負担されてるん、失礼しました、そうですね、どんな活動をされていますか。はい、これはですね、キラさんにお伺いしたいと思います。2年生のキラさん、お願いします。
はい、日生 VPG では、それぞれがしっかりと役割を持って考えて動けるようなことを目標に、メンバーで一つの動画を作って、それを YouTube にアップロードして発信していくという活動をしております。
何名ぐらいでされてるんですか普段。
最初のメンバーが、2年生の僕たち5人で去年始めまして、はい、で今年から1年生も加わって合計8人で活動しています。
お、8名で、みんなあの動画とかお好きなんですかね。興味あるんですよね。どうですかキラさん、見ててみんな楽しそうですかね。
皆さん楽しそうに、
う
ん、
楽しそう、
なんか、
う
ん、それぞれなんかこうした方がいいんじゃないのとか、
うん、いろいろ意見が出る。
はい、
なんか楽しそうですよね、動画撮りながらね、いろいろアイデアが飛び交うということで、はい、はい、このクラブはいつぐらいにできたんですか。日生 VPG というのは
去年の冬頃に、はい、友達同士でこういうのをやったら楽しそうじゃないみたいな感じで、はい、やったのが初めで、うん、それが今部活として出来上がっているという感じです。おー、
なんかいいですね、こう友達同士で面白くないみたいな形でということで、キラさんはその発起人のお一人ですか。
あ、はい、そうです。
あ、すごい、もともと動画お好きだったんですか。
はい、もともとそういうので、はい、動画作るのが好きで、じゃあ一緒にやろうよみたいな、
じゃあ結構知識も持ってらっしゃったということでしょうかね。
あ、はい、そうです。
あ、すごい、もう頼りになりますよね。もう1年生の皆さんもね、やっぱりこういった2年生がいるとすごく頼りになりますよね。
はい、
ね、なんか楽しそうですね。男性ばっかりですか、男子ばっかりですか。
あ、はい、メンバーは今、うん、男子が8人で、はい、次のなんか課題が女子のメンバーをちょっと増やしていかないとっていうのが次の目標です。
うん、ね、なんか女性の声もちょっと入れたいですよね、なんかナレーションとかね、 なるほど。なんかね、とっても自分たちが好きなことをね、得意なことをこう活動、クラブ活動にされているということで、もうすごくね、活気がありそうなイメージがしますが、どうですか、普段の活動、活気ありますか？
あ、はい、うん、もう元気で、みんな、なんか、もうここに、このメンバーでやっていると、なんか、もうあっという間に一日が過ぎてしまうような感じ。
わー、なんかいいですね。ねえ、本当にもう動画なんて作り始めたら止まらないぐらいね、楽しいですものね。
はい、
本当になんかとても活気があるし、多分そのエネルギーがこうね、動画に出てるようなこうイメージがしますけどね。 YouTube で普通の方も見れる動画ですか？
あ、そうですね、そのバラエティーな感じの、うん、感じの動画が多いです、ね、
なるほど。で、皆さんね、見れるということで、また後でね、ご紹介していただきますので、ぜひね、見ていただきたいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、まず活動について、2年生のキラさんからお聞きしました。それではですね、ここで CM 挟みまして、次のまたご質問インタビューしていきたいと思います。ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。
FM 舞鶴7子はクールチョイスに賛同しています。クールチョイスとは、日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。地球のため、未来のため、私たちができることを始めましょう。みんな一緒にクールチョイス。
ここからの時間はユーサイクンツアーでおなじみの株式会社コスモ観光の提供でお送りいたします。今日は7区ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルということでお送りしております。本日のクールチョイスゲストは日生高等学校の、日生 VPG の皆様です。引き続きよろしくお願いいたします。
よし、
お願いします。
さてね、活動のこといろいろお伺いしてたんですけれども、今ですね、こうコロナ禍になりまして、その活動について何か影響があったりとか、まあ、その今の活動状況などを少しお伺いしたいと思いますので、次はですね、谷口さんにお伺いしてみようと思います。お願いします。
はい、最近ではコロナウイルスの影響で思うように活動はできませんが、はい、ネットを使ったオンライン会議などで活動を行っています。
オンライン会議で、制作を、まあ、構成決めたりとか、そういう感じですか？
はい、みんなで案を出したりして活動を行っています。
はい、動画を撮るときはこう一緒に会ったりとかして進めていく感じでしょうか？
はい、その時はもう学校でなんですけど、企画とかはオンラインで考えています。
おー、なるほど、ね、なんかこう8人でみんなで集まっていろんな企画とか出して、まとめるのは誰か決まってるんですか？もうみんなでまとめていく感じですか？
はい。
あー、なるほどね。なんかすごく気が合うし、本当に動画私も見せていただいたんですが、すっごく面白くって、やっぱりああいう構成を考えるの、ね、すごいセンスがいるし、みんな動画とか、ね、お好きで普段やっぱり勉強されてるんですよね。
はい、ね、まあ、主には先輩方がしっかり考えてくださるんですけども、
うんうん、
まあ、僕たちも最近は頑張って考えるようにしています。
はい、ありがとうございます、ね、その動画というのはこう、私はYouTube 見させていただいたんですけれども、あとは何か普段作ってらっしゃるものとかあるんですか？
はい、まあ、主には、まあ、YouTube 活動がメインなんですけども、はいはい、まあ、動画外でも先輩たちと仲良く遊んだりっていうことはあります、う
ん、はい、なんか学校で配信されたりもあるんですか？
はい、うん、学校では、うん、中学生などにも向けて、自分たちでどういうんだろう、動画を作ることもあります。
ねえ、そういった学生さんに向けても生徒さんに向けても、はい、はい、いろいろ作ってらっしゃるということで、結構まめに動画を作ってらっしゃるということですね。
はい、そうです
ね。ねえ、すごいですよね。やっぱり学校の授業もある のに、それの、まあ、終わった後とかにみんなで集まってみたいな感じでされてるんですね。
はい、放課後に集まって、まあけど楽しんで、
うん、確かに
いい感じにできます
ね。え、楽しみですよね。なんかね、で作品がやっぱりできるとまたそれも楽しみですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、続きまして、松本さんに聞いてみようかな。この日生 VPG に参加したきっかけとかお伺いしていいですか。松本さん聞こえてますか。松本さん、
ああ
はい、ありがとうございます。
はい、うん、すみません、もう一回ちょっと
参加したきっかけです。あの VPG に参加したきっかけ、
何でしたっけ。ああ、きっかけです、うんうん、その編集とかに興味があったので、
うんうん、
それで興味あるから入ってみようかなと思って入りました。
もともとそういう動画とか編集とかお好きだったんですか。
あ、好きでした。よく YouTube で見てたりして。
あ、そうなんですね。じゃあもう慣れてらっしゃるね、あの有望な1年生という感じですよね。はい、なんかすごくやっぱあの入ってからの楽しさとか面白さとかありました。
あ、うん、その企画とか考えるので、その企画が面白かったりするので、それも楽しいです。
いや、いいですね。なんかね、本格的に企画を考えるというのはね、面白いですよね。
はい、
はい、そしてですね、やってみてはちょっと難しかったな、大変だったなみたいなことはありますか。逆に、
あ、うん、その撮影であったり、そのカメラの角度とか、よくそれが大変であります、
はい、うん、でもすごくね、いい角度で撮られてますよね。あれもやっぱり勉強されてるんですよね。
あ、はい、
ねえ、素晴らしい、ありがとうございます。それではですね、江川さんにも聞いてみようと思います。江川さん、江川さん、はい、いらっしゃいますか。はい、
そうですね、
はい、うん、参加したきっかけから、
はい、スマホとかパソコン関係の機材とかが大好きな方で、
うん、
まあ、その YouTube も大好きで、まあ、毎日結構見ているので、まあ、そこで、まあ、日生に入った時に、まあ、この YouTube の部活があったので、まあ、自分も YouTube 好きなので、まあ、入りたいなと思って入りました。
ねえ、なんか好きなことと部活がもうマッチしたって感じですね。
はい、
はい、じゃあ入ってからこんなこと面白かったなとか楽しかったっていうこと何かありました。
はい、そうですね、うん、あの、やっぱ YouTube を、前をやる前には、やる前までは、まあ、撮影とかは、まあ、面白くなさそうやなとか大変そうやなと思っていたんですが、うん、
はい、
まあ、YouTube の部活に入って、まあ撮影とか、まあ編集とか、まあしていると、まあ YouTube ってやっぱ楽しいなって思うぐらい、やっぱ時間があっという間に過ぎ去っていくような感じがします。
うん、なるほどね。やっぱり面白いんですよね。逆に大変なことって何かありました。
そうですね、やっぱあの、うん、カメラの撮影方法とか、うんとかはやっぱ編集とかはやっぱ大変だなと思います。
カメラは普通のカメラで撮られるんですか、スマートフォンとかですかね。
あ、はい、そうですね、自分のスマホでも撮影して、はい、撮影したデータを、まあ、先輩らに、まあ、
うん、
共有して、まあ、うん、先輩に、まあ、使用してもらうっていう形です。
あ、なんかね、勉強になりますよね。自分の撮ったのをまたこう見てもらえるというところで、とても、
はい、そうですね。
ねえ、なんかすごく力がつきそうな部活というかね、そんなクラブだなと思って聞いておりました。それではですね、谷口さんにも聞いてみようかな。谷口さん、
はい、
はい、谷口さんはどんなきっかけで入られたんですか。
まあ、僕は、うん、あの同級生の松本くんに誘ってもらって、
はい、
まあ、もともと YouTube は僕よく見る方なんですけど、うんうん、まあ、一緒にやらんかということで。
あ、いいですね、仲いい友達に誘われて、ね、お互いの趣味も一緒でと、はい、いうことですね、はい、何が楽しかったですか、部活の中で。面白かったことあります、なんか初めてやってみて面白かったこととか。
あ、やっぱりみんなと作り上げるものなんで、うん、まあ、みんなと協力できるっていうのが一番の楽しみです。
うん、そうですよね、普段一人で作ってたものがみんなで作れるというね、そんな楽しみがありますよね。 何か難しかったことありますか？
はい、まあ楽しかったことは、
うん、難しかったこととかあるかな。楽しかったことでもいいですよ。はい。
楽しかったこと。
はい。うん、どうぞ。
楽しかったことはやっぱり、うん、まあ今回銀銅賞だった YouTube 甲子園での撮影が。
うん、
やっぱ一番楽しかったです。
うん、ね、なんかとっても楽しそうでしたもんね。私も動画見てすごい見入ってしまいました。とっても楽しそうで、ね、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃ最後にキラさんにもお伺いしてみます。キラさん、入られたきっかけというか、はい、まあ、発起人ですからこうやろうと思ったきっかけというのはやっぱりこう動画の楽しさを伝えたいとか、そんなこと思いでしょうかね。どうですか？
そうですね、やっぱり、うん、友達となんかこういうのをしたらやっぱりなんか、なんかなんていうか協力して作ったらなんかいいものができるし、なんか仲が深まったりとか、そういうただ動画を作るだけじゃなくてもっとなんかみんなでやるからいいよねみたいなのをすごく感じられていいなと思います。
ね、やっぱりみんなで作るというのがねポイントですよね。はい、じゃあ大変だったこと何かありますか？
大変だったこと、うん、動画内でのトークだとか、その誰が進行していくのかとか、そういうのがやっぱり動画でなんか初めてだったりだとなんか慣れていなかったりとかで、うん、なんかうまいこと撮れなかったりっていうのはよくあります。
なるほどね、何回も撮り直しになったりとかっていうことですかね。
はい、そうですね。
わかりました。じゃあキラさんに、今後のなんか活動でこんなことしたいなとか、なんかあと、ね、夢とか何かあればちょっとここでお聞きしてもいいですかね。
今後の目標は、今回第2回の YouTube 甲子園が銅賞だったんですけど、次の第3回の YouTube 甲子園が実は春になんか開催されるみたいで、うん、次はそこで金賞を取って、今までに金と、あ、今までに銀と銅を取っているので3色をきれいに取って行こうみたいなのをが次の目標です。
かっこいいですね。なんか全部揃うというね感じですよね。
はい、
はい、楽しみにしております。ね、なんか皆さんにたくさんいろんなこうね VPG での活動とか、きっかけなどお聞きしてみました。ありがとうございました。それではここで一曲お届けいたします。ここまでの時間はユーサイクンツアーでおなじみの株式会社コスモ観光の提供でお送りいたしました。今日は日生高等学校の皆さんにクールチョイスゲストで来て、オンラインで出演していただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、なんか動画の話とかもう活動の話がすごく、ね、楽しそうで、本当に、ね、新しい仲間もどんどん増えそうな部活ですね。ね、うん、なんかすごい楽しそうな感じがしました。はい、それではですね、ここからは日生高等学校の皆さんと一緒にクールチョイスについて少し勉強していきたいと思います。それではクールチョイスについてですが、2015年世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、 地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関係する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでいます。さて、それでは、谷口さん、
はい、
クールチョイス知ってました？
クールチョイス実は僕知らなかったんです。
あ、そうなんですね。でもこの温暖化防止対策っていうのはよく耳にしますよね。
はい、
ね、
なんかそうですね、
ね、そういったことはなんか皆さん知ってらっしゃる、まあ、クールチョイスは独特の言葉ですけれども、実はそういった意味があるということです。そして今日のクールチョイスのテーマは再エネ電力の利用促進についてです。まずはカーボンニュートラルについてですが、江川さん、
はい、
カーボンニュートラルはご存知ですか？
あ、はい、名前は聞いたことあるんですけど、うんうん、その内容とかは分かりません、うん、
はいね、名前はよく聞きますよね。
はい、はい、
このカーボンニュートラルなんですが、例えばですね、あの植物は光合成でこう体を作っていますね。で、その植物が種から成長するときに光合成、まあ、光太陽とかを浴びて大気の二酸化炭素と、炭素原子を取り込んで体の中を作っているということなんですが、その植物は二酸化炭素と炭素原子を取り込んで作るので、植物を燃やしても空気中に二酸化炭素は増えないんです。要は取り込んだものを燃やすだけなのでプラマイゼロということで、まあ、こういった原理がカーボンニュートラル、要は、二酸化炭素が、炭素循環量に対して、まあ、中立同じ量ということなんですね。まあ、ちょっと分かりにくい表現かもしれないんですけれども、まあ、増えないということです。そしてもう2つ言葉がありまして、人間が排出する温室効果ガスの量よりもこの植物とか海が吸収する温室効果ガスの量が多い状態、これをカーボンネガティブというそうです。そして人間が何らかの活動を通して温室効果ガス、まあ、特にですね二酸化炭素を削減した場合、排出される量より多く吸収することをカーボンポジティブ、まあ、このカーボンネガティブとカーボンポジティブはほとんど同じ意味なんですが、まあ、こういった言葉があるということです。そして今日のテーマの再生可能エネルギーとはですね、太陽光、風力、地熱、中小水力、バイオマスといった自然由来で二酸化炭素を排出せずに利用できるエネルギーということで、今後の脱炭素社会、カーボンニュートラルの実現に向けて最優先の原則で導入していくこととしているそうです。なんとなくイメージできましたか、松本さん、どうでしょう？
ああ
、はい、ね、そうですね。でこの 再エネ電力の利用促進というのを、とても提唱しているということで、この再エネ電力の利用促進、こちらについてはキラさんどう思いますか？この太陽光とか ね、そういうものですよね。
利用促進、
うん、
まあ、あんまりちょっと聞いたことないのでちょっと内容がちょっとわからないけども、
そうですね、うんうん、まあ、じゃあ続きに
これをすることによって、はい、まあやっぱり一人がやるよりかはみんなでやっていった方がやっぱりどんどん変わっていくと思うので、しっかりとなんていうか取り組んでいくことがやっぱり今後につながっていくのかなと。
うん、なんか素晴らしいね。本当そうですよね。一人一人がやっていくことがね、全てこうつながっていくということで大切ですよね。ありがとうございます。それではここで1曲挟みまして、次の、再エネ電力の利用促進の方に進めていきたいと思います。それではですね、 ここで1曲お届けします。 YOASOBI で大正ロマン。この時間はナナコウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを東舞鶴ショッピングセンターラポールからお送りしております。本日のクールチョイスゲストは日成高等学校の皆さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さてこの再エネ電力の利用促進ということなんですが、この再エネ電力の利用促進を推進するために私たちができることを皆さんと考えていきたいと思います。ということでですね、この再エネ電力の利用促進ですが、いろんな方法がありますけれども、福知山京都北部で作られた再生可能エネルギーをですね、誰でも簡単に選ぶ方法があるということで、福知山のベンチャー企業さんタンタンエナジーさんが提唱する、電気ですね、こちらを少し、ご紹介します。電気にはエネルギーがあります。地域を元気にするエネルギーが、人と人とをつなぐエネルギーが、タンタンエナジーは自然から生まれた電気をご家庭や企業や工場へお届けすることで、丹波、丹後、地域のつながりを作り、地域を元気にすることを目指しますという、これがタンタンエナジーさんのメッセージなんですが、こういった再エネ電力の利用促進をしている会社があるということは皆さんご存知でしたか？どうでしょう、谷さんご存知でしたか？
今僕は初めて聞いた、
うん、谷口さんですね、失礼しました。初めて聞いた、はい、ありがとうございますね。でもこういったね、ことをやってらっしゃる会社というかが、まあ、この地域にあるということで、この地域の、まあ、電気をこう循環させるような感じの会社ということなんですね。そしてですね、このタンタンエナジーさんは、こういった地元の、再可能エネルギーによる電気を大切にしながらですね、この電気を通じて丹波、丹後をはじめとする京都の課題解決に貢献することができるということで、こういったですね、電気代からですね、地域の、こういろんなことに、まあ、企業さんとかですね、いろんなことを応援することができるといった活動もされているようです。こういった、エネルギーの再エネ電力の利用促進、どうでしょう、江川さん、どう思います？
そうですね、
はい、
まあ、今は、まあ、温暖化で、まあまあ、その二酸化炭素が増えている状態で、まあ、増えているので、まあ、いずれそういう火力発電とかは、うん、二酸化炭素が、まあ、増えないエネルギーが、まあ、うんうん、もっと増えていければいいなと思います。
うん、ね、やっぱりなんかいろいろね、学校でも勉強されてるしご存知ですよね。やっぱりこう一人一人のね、やっぱそういった活動も大事ですし、こういった地域でね循環させるということとても大事ですよね。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、クールチョイスの脱炭素アクション再エネ電力の利用促進についてお伝えしてきました。本日はですね、クールチョイスゲストとして日成高等学校のクラブ日成 VPC の皆さんにお越しいただきました。ショッピングセンターサテライトスタジオからのオンラインのご出演いかがでしたか？松本さんどうでしょう、いかがでしたか？
ちょっと聞こえてない
、この生放送出られてどうでしたか？
ちょっと、まあ、緊張しました。
緊張しました。はい、ありがとうございます。キラさんどうでしたか？
いや、僕は前回も出たんですけど、うん、まあ、今回も出てみて、まあ、やっぱりそれでもやっぱり緊張するなと思いました。
はい、ね、ちょっと緊張しますよね。ありがとうございます。さて、日成高校の皆さんのこれからの活動で何かクールチョイスにつながることできることってありそうですか？ 谷口さんどうでしょう、なんかありそう、今日突然降ってすみません、
難しいですね、
難しいですね、パッと浮かばないかな、はい、ね、でも先ほどからね、こう一人一人がっていう言葉がよく出てたので、もう皆さんでね、あの一人一人がこう心がけていったら変わっていくのかなと思います。さて今日は二聖高等学校の皆さんに活動について、そしてクルチョイスについていろいろとお伺いしましたけれども、今後の何かご予定とかですね、お知らせなどありましたらお伺いしたいので、松本さん最後お願いできますか、お知らせとか何かありましたら、
はい、その、うん、コロナとかで今ちょっと制限されているところもありますが、ちゃんと頑張っていくので YouTube でよかったらちゃんと見てください。
はい、ありがとうございます。 YouTube なんで検索したら出てきますか。
ニッセイ VPG で出てきます。
ん S んに、もう一度お願いできますか。すみません。
S、はい、はい。ニッセイ VPG で検索したら出てきます。
ニッセイ VPG ですね。もうそのままなんですね。
はい、そうなんです。
はい、ありがとうございます、ね、皆さんぜひ見てください。とっても、ね、面白いし、本当にこの前の YouTube 甲子園の動画は本当に面白かったですね。ついつい見入ってしまいました、ね、ありがとうございます。はい、今日の放送はですね、放送終了後にポッドキャストで FM マイズルウェブサイトからお聞きいただけます。関連のリンクも貼っておりますので、途中から聞かれた方はぜひ FM マイズルのウェブサイトのクールチョイスのコーナーでチェックしてみてください。そろそろお時間となりましたけれども、ね、本当にいろんな動画のお話とかですね、こうやっぱりチームがしっかり、ね、みんなでこう活動しているというね、いったお話などいろいろお聞かせくださいまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、今日のリモートゲストは、日生高等学校のクラブ日生 VPG1 年生の江川隼人さん、谷口雄生さん、松本正俊さん、そして2年生の吉良和真さんに、オンラインでご出演いただきました。ありがとうございました。それではですね、最後に今日の番組の合言葉を一緒にお願いしたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。はい、こちらです、こちらですね、はい、それでは、みんなでクールチョイス775で締めたいと思います。では一緒にお願いいたします。せーの、みんなでクールチョイス。もう一回いきましょうか。もう一回いきましょうか。あの、手出しましょうか。はいとか言ってね、はい、オンライン難しいですよね。はい、じゃあいきます。せーの、はい、みんなでクールチョイス775。はい、ありがとうございました。ね、なかなか合わせるの難しいですけど、皆さん本当にありがとうございました。日生高等学校の皆さんでした。